質問はですね、グホー大使の話を聞かせていただきたい。清盛さん、グホー大使のお話ってどんな話ですか？
ある時、
まずグホー大使というのはどういう？
真実を求める。
法というのは？
真実。
真実ですね。真実とは何ですか？
この話の中の
言葉の意味です。
真なるものが実となった。
真実というのは
真なるものが、現実となって現れるもの
ということは、どういうことですか？真実とは、
真実とは真なるものが私の、
いやだから真なるものが実って言われても分かんないですか。それを、これは言葉の意味だから、それを皆さんに分かるように言い換えていただきたい。
因果の通り。
でどういうことですか？だから真実とは、
真実とは、
はい、
私たちを幸せにする。
違います。真実とは、
まあ、いろんな言い方ありますよね。
いやいろんな言い方はないです。真実の言葉の意味を聞いてますから、いろんな言い方はないんです。
言葉の意味は今言ったことですけども、
だからこれを真なるものが実になるって言われてもですよだからその分かりますかってことです。
蒔いた種が私の、自分の蒔いた種まきによって、結果が実となって現れる。
ということは、真とは
自分の蒔いた種ま
き。どれぐらいの期間？
結果が起きるまで。
うん？
実となるまでの期間。
どういうことですか？真っていうのは一回の種まきがどういう結果になったかってことですか？
ということではなくて、ずっと種をまき続けた結果、となると。
そうですね。真実っていうのはですね、今までの自分の生き方がどんな現実を生み出したかっていうことですね。わかりました。今までの、
真理とかとは全然違うんですか？
真理、真っていうのはですね、ここで言う真っていうのは因果の道理のことです。因果の道理の真理がですね、真理によってどんな現実が生み出されたかと。はい、
この場合でいくと、法とは真実。
そうです。法とは、はい、
その種まきの結果であるってい
う。そう、今までの種まきによってどんな現実が生み出されたか。
その現実が生み出されたことを法というんですか？
その法と言いますね。それを知ることによって私たちはですね、今までの種まきを反省し、未来を変えていくことができる。ただ真実を知りたいっていうことは、幸せになりたいって言ってるのと一緒なんです。どうして一緒なんですか、清盛さん？
幸せになるには、そういう種まき、それ相応の種まきをしなければ。
違う、まず真っていうのは今までの、自分の生き方ですね。それがどんな現実を生み出したかと。それが真実っていうことですね。今までの生き方によってどんな、これが真。そしてそれがどういう現実を生み出したかっていうのが実ですね。こういうことですね。で、どうして真実を知らなければ私たちは幸せになることができないんですか？
今が幸せであればいいんですけども、多くの人はこの現実が苦しみの人生になっていますので、 どうして今の苦しみの人生が、引き起こったのか、その自分の今までの種まき、生き方を、正しく知らなければ、その結果である現実を変えることはできません。だからこの原因と結果を正しく見極める、
もう一回ちょっとよくわかりません、ね、もう一回説明してもらっていいですか。はい、
まあ、今の現実という結果は多くの場合、苦しみの人生になっています、どうして苦しみの人生になってかというと、それは今までの生き方、今までの種まきが引き起こした、結果でありますから、その原因と結果を明らかに知ることが私たちを幸せにする、
だからどうして幸せにするんですか。
まあ、現実がもし幸せであればいいんだけども、苦しみであるならば、苦しみを生み出すような種まきをしたと、いうことですから、それを知らなければ、またその種まきを変えようという気持ちも起きませんので、
幸せになるためにはどうしたらいいんですか。
種まきを変えないといけない、
つまり生き方を変えないといけないってことですね。はい、はい、
生き方っていうのは考え方のことですか。
そうですね、自分がある考えを持って生きている、その考え方を知って、それによって生み出される生き方をこうね、生き方がわかるわけです。その生き方によって今の現実が生み出されている。だから現実がわからなければですよ、今の現実がわからなければ今までの生き方もわからないし、その生き方を反省することもできない。生き方を反省して種まきを変えなければ未来は変わらない。だから幸せになるためにはですよ、どうしても真実を知らないといけないんです。だからこの愚法大師の話は、真実を求める人の心構えについて教えられてるんですね。ここが大事です。真実を求める者はどんな気持ちで求めなければならないのか。つまりあなたが幸せになりたいと思うなら、どんな気持ちで求めなければならないのかと。それが愚法大師の話です。じゃあ、清盛さんちょっと続きを。
どんな気持ちで求めなければならないか、
はい、
についての話ですけども、
はい、
昔あるところに、
はい、
真実を求める気持ちが非常に強かった一人の、そういう大師がいた。
はい、
でその人はどこかに真実がないかを求
め、いや、その名前は愚法大師と言われたと、はい、
で求めていた時にある修行者と出会いました。
出会ったんじゃなくて、城の中に
城の中に
いたら、
外から来たんですよ、
ね、外からね、真実を知りたい者はいないかと、真実を知りたい者はいないかと、そういうことで、その声が聞こえたわけです。で、その愚法大師はずっと真実を求めていたので、その人をですね、その修行者を城の中に招き入れた。でこの続きを
招き入れました、
はい、
でその後、私は真実を知っていると、
はい、
もしそれを聞きたければ、
はい、
あなた、お前はどのくらいの覚悟、代償を持って聞く気持ちがあるのかと、
はいはいはい、
いうことを、大使に問いかけました。
はい。
するとこの愚法大師は、
うん、
非常に尊い気持ちを持っておりまして、
うん、
私は真実を求めるためならば、
うん、
どんな代償をも払ってでも聞かせていただきたいですと。
はい。
あなたの望むものならば何でも叶えましょうということで、
はい、で具体的に何を提案したんですか。
まあ、お金とか、地位とか名
誉、だからそのお金とか地位とか名誉と言われても分かりますよね。具体的に、はい、
具体的なもの、
具体的に私の持っている、ね、財産や、ね、私の妻や
子供、
私の大使としての地位、それを差し出してもいいですと、 ね、もうなんか妻も物の一つですね。もう今の時代では妻を差し出す、もう大変なことになりますね。私は物じゃありません。あなたの奴隷でもありません言われそうですけど、まあ、当時はそのね、一つのもう物の一つだったということですね、扱いが、はい、
どんなあなたの望むものならば何でも差し出しますから、
はい、
どうか真実をお聞かせくださいと、う
ん、はい、
こう修行者に言ったところ、
はい、
わしはご覧の通り、修行者だと、
うん、
あなたの言っているようなものは欲しくはありませんと、うん、
はい、
私の指示に従うかどうかだと、
はい、
ということで、
私が望むものはあなたが私の指示に
従
うかどうかですと、うん、そしたら愚法大師は、
はい、喜んであなたのご指示に従わせていただきます、
はい、そして
すると修行者は、
はい、
まあ、大きな穴を掘らせました、
はいはい、大きな穴を掘りました、はい、
そこに薪をくべました、
薪を、はい、くべました、
そしてそこに火を放ちました、
はいはいはいはい、その放ちましたじゃなくて、その一つ一つね、はい、まず大きな穴を掘るのだ、
ま、掘らせました、
掘るのだと修行者が言ってるわ、
まず掘らしま、
いや掘らせましたじゃなくて掘るのだね、一つ一つなんかその淡々とやらないですよね、こう臨場感が大事ですから、臨場感、修行者が言ったように言っていただきたい、まずそのね大きな穴を掘るのだ、
掘りなさいと言って、
掘りなさい、掘るのだと、ね、修行者ですからもう少しちょっとこう硬い言葉を使っていただきたいと思います、はい、掘るのだ、
掘るのだ、
はい、
じゃあ分かりましたと、
うん、
で家来に掘らせました、
うん、掘らせましたじゃなくて
家来
で掘らせましたと、はい、はい、それで
掘り終わりました、
はい、
でその後に、次に、修行者はそこに、うんうん、薪を、くべなさいと、
くめるのだ、もっと偉そうに言わないと、うん、ね、くめなさいと、
そんな大事な
の、いやいやいや、やっぱり臨場感が大事です、臨場感が、はい、ね、くめるのだ、はい、
でその後、火を放ちなさい、
はい、
薪に火を放ちなさいと指示を出しました、
はい、
でその通り、
うん、
指示通り家来に命じて、はい、大使は火を放たせ、まあ、火をつけるように命じました、
うん、
まあ、バッと一面ですね、
うん、
グレンの炎が燃え上がりました、
うん、
でその後修行者は大使に対して、
うん、
その火の中に、飛び込めと、
そうじゃなくてもっと臨場感ね、ね、その修行者は大使に対してこう言い放った、この火の中に飛び込むのだってね、こんな感じで。
さすがですね。
いやいやいや、やっぱりそのなんていうんですかね、物語を読んでるんじゃないですからね。これも説法ですから。やっぱ皆さん聞いてもらわないと。そこで愚法大師はどうしようとしたんですか。
言われた通り、
うん、
飛び込もうとしました。
うん。で飛び込んだんですね、はい、
すると、
はい、
今までその問答を聞いていた、
うん、
その王様や、
うん、
お父さんお母さん、
うん、
王様夫妻や、
うん、
がまたあるいは家来たちが、
うん、
止めにかかります
、いやいやいや、まあ、3人の人が飛びましたね。
まずは、お父さん、ね、
3つね、いや王様夫妻
と、
そして
で奥さんと、
奥さんと
で子供、
大臣です、
大臣です、
はいはいはい、はい、家来ぐらいじゃ今家来が今穴掘ってるんです、家来が止めることはありませんので、はい、家来言って動かしてる人ですからね、ああ飛んでいっちゃったわぐらいですから、
まず王様夫妻が、
はいはいはい、はい、
まあ、止めにかかりました、
はいはいはい、
大将お前は乱心したのかと、
はい、
親を悲しむようなことは、
うん、
してくれるなと、
はい、
で奥さんは、
うん、
私はあなたは私を可愛いと思わないんですかと、
うん、
なぜそんな無謀なことを無茶なことをしようとするのかと、
うん、
で大臣は、うん、お前はこの修行者に騙されていると、
うん、
そんなバカなことはやめなさいと、
うん、
ここはあの
大臣たちはそんな風に言ったんですか。国民はとかって言いません。
国民はあなたの存在が、
あなたが王様になることを
願っておられます。
そうそうそうそう。
願っております。
そうそう。ここでね、無駄な命をね、その無駄な命をこう費やしてはいけませんと、うん、ね。そしたら。
すると大使は、
うん、
私は今まで真実
なんだ。大使はね、これもういけなかったわけですよ、うんとね、いけなかった、
いけなくなりました。
はいはい。で、修行者は、
修行者は、
うん、
あなたが私の真に従わなければ、
うん、
私は帰るだけだと、
うん、そうそうそう、
真実は解かないと、
うん、
で帰ろうとしました、
うんうん、そしたら
大使はするとそこへ、大使は
そこへじゃなくて、
そこに、その時に、
はいはいはい、
修行者に対して、
はい、
しばらくお待ちください、
はい、
私が何とか説得しますと、
はい、
いうことで、
はい、
説得する言葉を、
うん、
語り始めました。
あ、はいはいはい。どう言ったんですか。
私は過去無量光の間、
うん、
幾千万の生死を繰り返してきました、
うんうん、
いずれもその時は過去無量行どうだったかというと、
うんうん、
今まではずっと欲のために、
うん、
怒りのために愚痴のために命を捨ててきた、
うんうん、
真実のために命を捨てたことは今までなかったのだ、
うんうん、
根性こそ真実のために命を捨てたいと、
うんうんうん、
どうか私のわがままをお許しくださいと、
うん、
こう説得しました、
うん、ね、今まで欲のために死に、怒りのために死に、愚痴のために死んできました、ね、根性だけは真実のために死にたいんです。そしたらこの3人
が一瞬ぐさっと刺さったんだと思いますね。
はいはいはい。
まあ、そうだなと、
うん、
こう思って、
うん、
掴んでた手が緩みました、
うん、
緩んだ瞬間、
うん、
この修行者は、
うん、
ダットのごとく、
うん、
火の中に飛び込んだ。
はいはいはい、うん、すると
でその火の火が、
うん、火が、
一面、
うん、
ハスの花の、
うん、
池に変わって、
うんうん、
でその池の中から、
うんうん、
このハスの上に座っている大使になったと、
うんうん、大使が現れたね。
大使が現れた。
そうそうそうそう。
火が一瞬にして消え
て、そうそうそう、火が一瞬にしてね、ハスの池に変わったんですね、うん、まあ火が水に変わったと、まあここがポイントね。火が水に変わったと。ね、
そして、
うん、
ハスのうてなに、
うん、
この大使が、
うん、
座っておられ、
うん、
微笑んだお姿を表したと。
うん。
ね、
うん、大釈典は出てこないですか。
あ、そうそう。
大釈典。
で、大釈典が、
うん、そうそう、
現れたんです
よ、ね。現れたんです。現れたんです。そうです。
この大使を褒めたたえ、
うん、そうそうそうそう、良いかな良いかなってね、うん、汝の求道心はまさに素晴らしい、うん、良いかな良いかなってね、こういう話が愚峰大使の話です、ここでポイントなのはですね、この欲怒り愚痴と火が水に変わったと、そして、愚峰大使を止めているものが現れたと。で、これは例え話ですから、何を例えているんですか。
まず順番に、
ね、何を例えてます。このまず火は何を例えているんでしょう。
これは不安ですか、恐怖。
ほうほうほう、ね、どういう恐怖でしょう。
無知に対する恐怖。
うん？恐怖。
まあお経には書いてないんですけども。
はいはいはい。
何を立てた
のか。そうそうそうそう。まずこれどういう場面を指して言われているかが大事ですね。ね、それに対して修行者、修行者は全知識です。つまり全知識は真実を知らせる人なんです、ね、真実を知らせる人。真実って何ですかと、例えばお母さんで言ったら、真実と言ったら、うん、今現在体が不自由になっていることですね。そしてその原因は、その原因は今まで自分の意思で何かを決めてそこに責任を取ってきたことがなく、いつも苦しいことや辛いことがあったときに人のせいにしてきた生き方です。その生き方が今の現実を生み出しているってことです。これが真実になります。そういうことではないんですよ。食生活が悪かったということではなく、この前真実と言った場合ね、ね、いわゆる人のせいにしてきた、ね、自分で責任を取ることなく人のせいにしてきた、その生き方が今を生み出しているってことですね。食生活がっていうこととはまた違うんですよ。真実っていう、例えば清盛さんならば、
私ならば、
はい、清盛さんならば、いわゆる親鸞聖人のお言葉を話したね、どんなにね、何か問題があったとしてもこの親鸞聖人の責任なんだ。私たちは親鸞聖人のお言葉を忠実に解くだけでいいんだ、ね、解いてさえいれば何かあってもそこで何か問題があったとしても親鸞聖人が悪いんだ、ね、ね、つまり丸投げですね、今までの丸投げの生き方が真、そうですね、はい、それが今を生み出している、自分で責任が取れないという生き方を生み出して失敗を恐れるという、ね、今を生み出している、これが真実になります。全知識がですね、そうやって真実を解いたときに私たちはどんな反応をするかと、ね、普通はですね、そんなことはないと怒りを起こす、ね、そしてでもですね、その現実として変わらないわけですよ。どんなに否定してもだって真実なんですから。そうするとまあ時間があったら欲にふけるようになる、欲に流れるようになる、欲に逃げるようになるね。で心の中では言い訳が起きてくる、ね、あんな言い方しなくてもいいじゃないか、ひどすぎる、もっと言い方がある、僕だって一生懸命生きてきたんだ、ね、もし真実を受け止めてしまった、今まで何のために生きてきたんだとかね、そうやって言い訳をする、これが欲である、怒りである、愚痴であるってことですね。私たちは現実と武器、ね、ぶつかって自分を変えないといけないようなことにね、なった時にですね、今まで欲のために、つまり欲に逃げて人生を終えてきたってことです。自分を、はいはい、
欲に逃げて人生を生きてきたって どういうような感じなんでしょうか。
パチンコに行くとか、お酒を飲むとか、現実と向き合うんじゃなくて海外旅行に行くとか、旅行に行くとか、
娯楽を楽しむみたいな。
そうそうそうそうそうそうそう。現実と向き合いたくなくてですね、逃げていくってことです。
現実っていうのは自分の今までの生き方、
現実っていうのは今までの生き方を生み出した、今までの生き方によって生み出された今です。つまりこんな結果を受けるような生き方をしてきたっていうことなんです。私たちが現実を受け止めたくないのは現実が嫌だからじゃないんです。例えばお母さんがね、ね、嫌なのはですよ、ちょっとこうリハビリ頑張ってもう嫌だって思うのは今体が動かないからじゃないんです。こんな体になるような生き方をしてきたなんて思いたくないからなんです。私は私なりに頑張ってきた、ね、清盛さんならね、私は私である会でね、30年間ね頑張ってきた、私は間違ったことなんてやってない、ね、正しいことをやってきたんだ、こういう思いです。ところが現実としてですね、本当に正しい生き方をしていたならば今結果として苦しんでいるのはおかしいわけですよ、ね、例えばよくあるのがですよ、年を取ってねカラオケに行ったりパークゴルフに行ったり欲に走り回っている、ね、お年寄りの方がいる。なんでね欲に走り回っているのか。一生懸命結婚してね、お父さんなら頑張って子供を育ててきた、俺は子供を育ててきた、子供を育ててきた、家族のために頑張ってきた、ね、でも現実として家族のために頑張ってきたはずなのに妻は、ね、女友達ができて遊びに行っていると、子供たちは仕事が忙しいって言って会いに来ない、現実として一人ぼっちなんですよ。これだったら結婚した意味がない、子供を産んだ意味がない、家族のためにやってきたはずなんです。家族のためにやってきた人生だったのに、俺が一生懸命働いたのは家族のためなんだと、そう思ってるのにね、現実として一人と。っていうことは私は家族のために生きてきたわけじゃないんです。自分の好きな仕事をしてきただけなんだ。家族と向き合うのが嫌だから仕事に逃げてきただけなんだ。でもそれが真実なら認めたくないじゃないですか。でもそれを認めないと生き方が変わらないんです。幸せがやってこないんです、ね、私は、ね、何生もの間そうやって嫌なことや苦しいことが起きるとですね、仕事に逃げ、趣味に逃げ、好きなことをやってきましたってこういう意味です。一度も現実と向き合うことはなかった。はい。
でもその仏法者以外は、要は前世に会ったことがない人以外は、もうみんなそうやって生きている。
そうやって生きているってことです。ね、でも前世と出会ってね、そうやって欲に逃げても現実は変わらない、ね、腹を立てて誰かのせいにしたって現実は変わらない、ね、心の中で言い訳してね、俺は悪くないんだ悪くないんだ悪くないんだっていうふうに言ったって現実は変わらない、ね、現実を受け止めて、それが今までの生き方によって生み出されたんだっていうことを認めないとね、未来は変わらないんです。幸せにはなれないんです。はいはい。
すみません、幸せってどういう状態ですか。
幸せっていうのは苦しい結果がやってきた時に種まきを反省して生き方を変えていく先にあるものです。
こうなったら幸せとかっていうことではないんですね。
自分の望んでいるものが得られることが幸せです。例えば家族ね、家族のためにやってきたならば家族がいるはずなんです、ね、 例えば布教師として力をつけるためにやってきたってなったら力がついているはずなんです。ね。友達をたくさん作りたいとか、たくさんの人を導きたいって思ってやっているなら、そういうね、人たちが集まっているはずなんです。それが現実としてやってこないとしたならば、それは今までの生き方が間違っていたからなんです。はい。
ではその幸せにな、幸せな生き方ができているようになれば、その望んだものが手に入るようになっていくということを言っている
。望んだものが得られる未来こそ私たちが幸せだと思う未来ということです。はい。ね、それが自分が望んでいたものが得られても幸せじゃなかったとしたら、それはそれで反省してまた別の生き方をすればいいんです。
でその反省ができる状態はもう幸せですね。
そうそう、幸せな人ですねっていうふうに言うわけです。はい。
で反省ができない人はあなたは幸せではない。
そうです、そうです、そうそうそう。でなぜ反省ができないのか、ね、それは反省しようとするといつも目の前に火があったんです。ね、この火は一体何ですかっていうことを聞いてるんです、清盛さん。例えば自分が今まで間違っていた、今までの生き方が間違っていたっていうことを認めたとしたら、どんな気持ちになるかなんです。なんで苦しくなるんですか。
まあ、今まで自分がこれが正しいと思っていたことが実は正しくなかった。
いや、正しいと思っていたことが正しくなかった。ね。じゃあ、やり直すかでいいじゃないですか。
そう思えたらね、
はいはいはいはい、はい。
素晴らしい人ですね。
やり直すか、うん、しゃあないなんでそうならないんですか、まあ、こういう話でしょ。ね。もしそのそういうことがやってきたときに、あ、しゃあないって思えたら、ね、別にその欲のために死ななくてもいいわけです。怒りのために死ななくてもいい。愚痴のために死ななくてもいい。ね。ね。
まあ、現実が素直に認められたら、
うん、
別に暴動を起こすことはいらなくなります。
そうそうそうそう。なんでそれをこう認めようとすると目の前に火が起きてくるんです。そう、火が起きてくるから、私たちはその火から逃げて欲を起こすんです。怒りを起こすんです。愚痴を起こすんです。そして私たちは、この幾億年とも知らない間ですね、毎生のごとく欲のために逃げ続けて臨終を迎えたって意味なんです。そして怒りのために逃げ続けて、臨終を迎えたと。愚痴のために逃げ続けて自分を変えることがないまま臨終を迎えたと。ね。
罪悪ですか。
はい。
火は罪悪ですか。
火は罪悪じゃないです。火は見捨てられることに対する不安です。恐れ。偽情なんですね。こんなことをするものは生きていてはいけないんじゃないか。こんな間違ったことをしてしまう自分は存在してはいけないんじゃないか。みんなから否定されるんじゃないか。見捨てられるんじゃないか。そういう恐怖です。
それはなんで罪悪じゃないんですか。
はい。
自分が見捨ててる。
うん、偽情。
そこはちょっと、
そうそうそうそう。
自分が見捨てたり否定してたりしてるからそう感じるんですよね。
偽情。罪悪とはまたちょっと違うんです。偽情と罪悪はちょっと違うんです。偽情。偽情。我にすがる心です。 はい、
がにすがる心が偽情ですか。
がにすがる、だから偽情があるからがにすがるわけ。がにすがるっていうのは自分は間違ってないっていうところにすがってね、そして、間違っているという現実が見えると欲のために死ぬんです。怒りのために死ぬんです。愚痴のために死ぬんです。何か都合の悪い現実がやってくると、その度ごとに私たちは欲に逃げ、怒りに逃げ、愚痴に逃げていくんです。で、俺は間違ってない、俺は正しい、そうやって自分の我をどこどこまでも押し通していくんです。そうやって自分を正すことができないまま、反省することができないまま、何度も何度もルテン輪廻を繰り返してきた。真実を受け止めるということは簡単なことではないんです。この恐怖と向き合っていかなければならないんです。ね？誰から見捨てられるっていうのは、いわゆる、まあ誰からっていうのはこう、自分の感じ方としては周りの人たちがみんな見捨ててくると思うと。実際は、こんな私は存在してはいけないと思う。こんな私は生きていてはいけないと。ね。
自分でそう思ってる。そ
うそうそう。はいはい。
それは今まで自分が間違った生き方をしてたからだというふう、そういうふうに生きてたから見捨てられると思うんですか。
いえいえ、その間違った生き方をしたら見捨てられると思うんです。つまり私たちは仮面をつけて生きてる、ね、ありのままの自分で生きていけたらいいけど、ありのままの自分だと見捨てられると思うんです。なぜかと、小さい時にね、ありのままの自分、感情をそのまま出して親に接したら親から否定された。そんなことをしちゃいけません、机の上に乗っちゃいけません、ゴミ箱を漁っちゃいけません、ね、自分の感情で動いたことが全部否定されるわけです。だから、そうだ、ありのままで生きたら否定されるって思ったわけです。それで仮面をつけた。私は正しい、間違ったことはしてはいけない、どんな問題もちゃんと解決できる、能力のある、できる男、器用な男、ね、協調性のある男になるんだ、みたいな感じのね。そういう理想の自分っていうものを持つんです。はい。
仮面が理想の自分だとすると、その仮面を取った自分はどういう自分？
仮面を取った自分っていうのは真実です。つまり今までの種まきによって生み出されている自分です。
じゃあ協調性なんかしたくないとか。
ええ、協調性をしてきたから協調できるし、嫌とかいい、好きとかじゃなく、純粋に自分の頭の中でね、脳内イメージの中で生きてきた自分と、現実の自分が違うわけですよ。ね、自分はね、もう本当教師として30年間頑張ってきたっていうイメージは持ってると。でも現実はどうだったかっていう、こんな感じ、ね、自分は一生懸命みんなのために尽くしてきた、家族のために尽くしてきた、でも現実はそうじゃなかったってこと。今起きている現実こそ純粋に今まで撒いてきた種まきの結果なんです。でも私たちはこの脳内イメージでね、お花畑の状態なんです。自分の脳内イメージの中では善人なんです。はいはい。
では仮面のように思っていたけど、仮面のように生きてこられなかった。
そうそうそうそうそうそうそう。どんなに頭の中でこういう風に生きなくちゃ、ああいう風に生きなくちゃって思ってたとしても、それは思っているだけで、ね、実際は私たちの業の通りに動いてるんです。ね、荒屋敷の中に収まっているこの業ね、肉体の中に収まっている業の通りに動いてるんですよ、私たちは。頭の中ではね、理想のように動いてるけど、 でも実際は業の通りに動いてるから業の通りの未来がやってくるんです。
でも業の通りにしか動けないのが人間。
そうそうそうそうそうそうそう。だから業を知らなければ、つまり真実を知らなければ私の未来は変わらないんです。どんなに脳内イメージの中で善人を振る舞ってても業の通りの運命に、運命しかやってこないんです。だから真実を知らなければ私たちは絶対に幸せになることはできない。
なぜならば業そのものでしか動けないからだということ。
そうそうそうそう。ね、ところが真実が見えてくるとその脳内イメージと違うから欲に逃げちゃう、怒りに逃げちゃう、愚痴に逃げちゃう、ね、未だかつて一度もちゃんと真実と向き合ったことがない、ね、ちょうど泳ぎをね、私は金槌だ、泳ぐことが苦手だ、ね、そうそう、プールの目の前で泳ぐ練習をしないといけない。でも、もう、20歳。うわ、うわ、うわ、うわ、うわ、うわ、うわ、ってやってるね。このブザバな自分をですよ。周りの、ね、観客というか人たちに見せたくないと。ね。だから、私はいつも、ね、このビーチというか、このね、上に上がって、ね、いつも準備体操に勤しんでるわけですよね。勤しんでる。ね。綺麗に、ほら、綺麗にやっている。ね。ほら、私の姿を見なさい。ね、いかにも泳ぎが綺麗にできる人間でしょう。こんなに準備体操が綺麗にできるね、人はですよ。ね。ね。泳ぎが綺麗に決まっている。ね。はい。じゃあ、今から泳ごうか。自信がありませんね。もう一回言う、準備体操。ね、準備体操ね、綺麗に頑張ります。ね。この準備体操が綺麗にできている私は、ほら。泳ぎも上手いでしょ？うまく見えるでしょ？ね？はい。じゃあ今から泳ぐ前にまた運動みたいな。こういう感じでね。未だかつて一度もちゃんと泳いでないと。こういう感じです。私は今まで準備体操をし、準備体操をし、準備体操をしてきたと。今まで一度もちゃんと泳げないという事実に向き合ったことはありませんでしたと。だけどもう口だけはビッグマウスだってね、俺泳いだら本当にどれだけこう綺麗かわかるかいっていう感じでね、その泳ぐ前を言ってるわけ。言えば言うほどね、もう泳げないと。
この通り生きてきたってことは普通に溺れてきたんじゃない
か。もう溺れてきたけど自分の脳内イメージでは綺麗に泳いでる感じ。
いやだから体操しかしてないんじゃなくて、ちゃんとプールに入って溺れてたってことじゃない
ですか。まあそれはそうですけど、まあ今の例えではね、こんな感じってこと。実際もう溺れてましたよ。溺れてましたけど、それは人は見たら溺れてるってことは分かっているだけで、自分は全然見てないと。ね。だから未だかつて一度もまともに泳いだことはなかったと。ね。こんな感じですよ。今度だけはどんなに無様であってもって話です。泳がせてくださいっていう。こんな感じです。そうすると、この三人の人たちがね、言うわけですよ。ねえ。いやいや、でもさ、ほら、周りの女の子に、僕ってかっこよく泳げるぜって言ってただろ？言ってただろ？やめた方がいいよってこうなるわけです。ね、あんなに言っちゃったし、とかね。ね、いやいやいやいやいやいや、ね、もうあの準備体操をしてきただろ、それで十分じゃないか、ね、泳げないっていうことをちゃんと言わなければ十分泳げる人間として通用するよ、ね、泳がなくてもいいじゃないかとかね、今日じゃなくてもいいんじゃないの発表が明日でもいいんじゃないのこう止めてくるわけですよ。こう止めてくる、そうだな、ね、明日にしようかってこうなるわけ。でも今まで考えてみたら、そうやって自分の中の誘惑に負けて欲のために死に、怒りのために死に、愚痴のために死んできたと。今度だけは、今度だけは無様でもいいから 泳いでみるっていうね、わーって感じでね、こういう感じです。これはいわゆるここで自分の中の脳内イメージが働くわけですよ。自分はこんなにかっこよく綺麗に体操ができる人間ね、この準備体操だけに私は30年間費やしてきた。ね、綺麗でしょ？
綺麗です。
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 はい。だからこんな準備体操ができる人間は他にはいないから、泳ぎも上手いに決まっている。そう。俺がちょっとね、泳げない人を見た時にね、俺がちょっと教えてやるぜ。ってか言ってた、言ってたんです。いつかね。お前がもうちょっと上手くなったら、選手ぐらいになったら、俺と競争しようぜとかね。そんな感じで、ビッグマウスで言ってたわけです。だってもう自分は泳げるつもりになってるから。でもまともに泳いだことは一度もない。そんな私がもし、今、溺れてしまったら、あのビッグマウスを言っていた人たちから、なんて言われるか。二十歳になってるのに泳げないのとかね。今まで小学校、中学校、高校で何をしていたのねえ。あんなにでかい口を叩いていたのに、あれは何だったのとかね。言われるかもしれない。でしょ？だから自分先輩ずらしてさ、後輩に対してこんなミス、お前やっちゃダメだよとかって言ってたのにね、自分はもし同じミスしたらどうします？どうします？ちゃんと報告します。これこそまさにね、苦脈道ね、愚王大使ですよ。ね、後輩に対してですよ、ねえ、お前こんな初歩的なミスすんじゃねえよ、ちゃんと確認したのか、ほんとダメだなって言っときながら同じミスしちゃった。でも僕しか知らないその事実。これを上司に報告してしたら、今まででかい顔をしていた後輩からですよ、ねえ、どんな目で見られるか。どうします？ほら出てきた、火が出てきたね。
隠す
と、隠すね、欲の皮に。はいはいはい。でも全知識は言うんです、火の中を飛び込め、報告しなさいって、こういうのです。まさにリアル愚法大使。
日常生活でそういう場面がいっぱいあるという。
そうそうそうそう。その度ごとに私たちは欲でごまかし、怒りでごまかし、ね、言い訳ばかりしてきた。でも全知識はね、言うわけですよ。それではあなたは変わらない、何年経っても変わらない、ね、言い訳をしていても意味がない、ちゃんと向き合って上司に報告するんだ、ね、無条件服従だ、こういうことですね。ね、私の指示に従いなさい。従うっていうことはどういうことか、正直に上司に報告するってことですね。それ決まってるしっていう、はい、ね。ところがこう報告しようと思うと3人の言い訳が出てくると。いや恥ずかしいよ、ほらほら揉み消せるよ、あなたの立場ならなかったことにしようよね、うん。自分の中で対処しちゃえばいいんだよ。別に今日じゃなくてもいいんじゃない？明日でも。とりあえず今日は寝よう。こういうのが出てくると。ね。でもダメだ、これではいけない、これではいけない、ね。ダットのごとく話し走って、前述式の言葉を思い出して、そうだ、これでは変わらない。ダットのごとく走って、ね。上司に、すいません、ミスをしてしまいましたってこういうふうに言うと。ね、後ろからね、その、後輩がですよ、へぇーっていう顔があるかもしれない。ね、それでもごめんなさい、 私がミスをしてしまいました、申し訳ありませんでしたね。これが火の中を飛び込むってことです。こんな恥ずかしいことできるか、こんなプライドがなくなることできるか。はいはい、
あのちっちゃい火で飛び込むことはできない。
あ、ちっちゃい火は飛び込みますあのビッグマウスになればなるほどね、大きくなりますから。
あ、そういうこと。
そうそう、これからはちょっとちっちゃい火にしようと。じゃあ上司がミス、あの部下がミスしても、あるよそんなこと、あるあるって僕もあるからねとかね。
その日は実は自分で大きく、
そう、自分で大きくしてるわけですよ。自分でビッグマウスになるもなるほど、こう俺は完璧な人間だ、ミスをしたことがない。
じゃあその日を小さくすることもできる。
あ、できるできるできる。でも1回目はねすごい大きいわけですよ。もうその仏教聞いてなかったからね、もう本当俺はできるところに立ってね、ビッグマウスでこうね、どんな質問も私は全てお答えします、いつでもいかなる場合でもお答えしますみたいな感じでやるとね、答えられない質問が出てくると、いやいやいやそんなはずは、こんな質問お前がやっとくんだとこんな感じで、ね、こう他にやらせよう。
じゃあその一番初めの大きい火に飛び込むコツみたいなのは何かあるんですか。
大きい火で、いやだからやっぱりね、やっぱり何回もねそうやって飛び込もう飛び込もうと思いながら、欲のために終わり、怒りのために終わりね、口のために終わったと。そうやってね、欲に逃げてる間、怒りに逃げてる間にね、一緒に仏法を求めてる人がね、ね、なんか縄跳びに、こう縄跳びに入るように、はい、はい、はいって感じでね、こう、はいってこういう感じで、こうやって、はいってこうやって入っていく中で、一人、ってこう、入れないってね、他の人がこう、どんどん、はーいとかね、はーいとか入っていく、ね。一人一人こう、ってね。でどんどんどんどんこう他の人がこう、ね、成長していく姿を一人ポツンと、とね、誰も責めるわけじゃないけど、責めるわけじゃないけどね、なんか後から仏法を聞いた人がですね、先を進んでいる姿を見るとこれではいけない。
じゃあそこまでちょっと待って
、そうそう、だからやっぱりこのね、愚法大師の話でもあるでしょ、今まで欲のために幾億年とも間、幾億年ではないですけどね、5年、いや3年、4年、5年の間、ね、四月でみんな向きね、聞き始めるようになって、7年の間、ね、今まで欲のために逃げ、怒りのために逃げ、愚痴のために逃げてきた。ね、それで成長すると思ってた。でも、成長しなかったってことです。
ではその期間も必要だって。
そうそうそうそうそう。
聞いたから入っていって飛び込めるようなもの
じゃ、飛び込めるようなものじゃありません。ね、お母さんなら何かいろいろね、お父さんに責めちゃった。火の中かき分けるってことはどういうことか。謝るってことです。お父さんごめんなさいね。いや俺は私はそんな悪いことなんかしてないとかね。もう逃げる。でもそうやってね、謝らなければやっぱり現実を受け止めて。垂れ巻きを反省することはできない。欲のために死に、怒りのために死に、愚痴のために死んできた。ね。それで全然自分は成長しなかった。成長しない間にみんなが成長していくと。ね。やっぱり、次は報告しようってことです。
待ってあげることも、
そう大事ですね。そうそう、ガンガンガンガンこうね攻めればいいってことじゃなくね、
前日からまだかまだかと言われ
て、そんなことは言いません、言いません、そんなことは言いません。この例えではね、いかにもなんかこうね、一回目でうわーって入ってたような話ですけど、実際はこうね、お嬢さんお入りなさい、とかね、で他の人がこうほいほいほいほいとこう入ってくわけと、ほーいとかってね、で一人こう、入れないと。
入れないものです
よ。そうそうそうそうそうそうそうそう。だけど、ある時意を決したわけです。愚法が起きたんです。ね。
そのある時の愚法は勝手に来るんですか、
ね、いやもう、やっぱりね、もう追い詰められるわけですよ。いやこれではいけないなっていうふうにね。これで死んでいくのは嫌だなって思うわけです。で、覚悟を決める。ね。
死を考えると飛び込める。
そうですね、死ぬ死を考えると、もうこれで死んでいくとなると嫌だな。やっぱり人間成長しないといけない。全知識の言われることはその通りだ。そうだ、もう全知識の言うことに従ってプライド捨てて、後輩からって顔を見られた。素直に報告をしよう。うーんってね、その気持ちが起きた時にね、すぐに報告しないと、うーん明日報告しようとか思うとだんだん無理ですから、ダットのごとくうわーっていくの。その時にやらないとね、うわーって入ってね、飛び込むってことは、すいませんミスをしてしまいましたっていうのが飛び込んだ。
ある程度勢いで行っちゃ
う。そう、勢いが大事です。勢いだ。
冷静になってては、
冷静では無理です。冷静ではね、打算が入ってこう、やっぱりこう冷静になった、お嬢さん、お入りなさい、で入れないわけです。
もうなんかの勢いに任せて、
そうそうそう、
飛び込めない。
もうだってこの例え話はダットのごとくですから。一瞬しか気が緩まないですよ。一瞬しか。ね、その手が緩んだ瞬間に、わーわーってこういうのなんですよ。ね、
そういうことなんです、ね、それぐらいもう難しいよっていうこと。
そうそうそうそうそうそうそうそう、
言われたからじゃあ飛び込んじゃおうかなって、そんなものではないです
ね。そうそうそうそうね、お母さんならお父さんに謝ってください。はい、後から謝らせていただきます。では謝らないですよ、今です。え、今ね、ここで言われず、全知識の言われることに従いなさい。
その気持ちは、はい、もう全知識を
否
定しながら飛び込んでもいいんです
か。そうそうそう、もうね、もうやだ、なんでこんな風にやるの、全知識ひどすぎる。
例えば
あの、
全知識が嘘
を
言ってるんじゃないかと思う。
そうそうそう、いやいや、もう全知識ひどすぎる、私はどれだけプライドがひどすぎる、傷ついてるんですか。これでも OK。
この状態もしアマゾン自分のここの格好に置かれてるわけです
ね。そうそうそうそうそうそう、そうです。
全知識の役割というのは、
全知識の役割というのは待つことです。その人が本当にこう無理にね、こうね、その飛び込ね、とその飛び込ませるようなことはせずに、この人も言ってた、今幾億年とも知らない間ね、欲のために死に、怒りのために死んだと、いい、そういうふうにね、何回も欲のために流れちゃっても仕方ないです、そんなもんです、次は頑張りましょうって感じでね、こういうふうにやってあげるってことです。で、本人が自分の中で、いや、そうだと、覚悟を決めて入る時があるんです。入ってみると、あの、見捨てられるんじゃないかとか、恐怖が全部消えて、水、水とは知恵に変わるわけですね。そうか、こういう種まきがこういう結果になったんだと。それで人間は知恵は身についていくんですね。
ではその飛び込むまではもう、お互いの心でもいいんです
か。そうですよ、お互いの
心。こんな気持ちであれ飛び込んじゃえばいいん
ですか。そうです、そうです、そうです。はい。
いやもう、あ、本当にその通りだなと思って飛び込まなくても、
はい。
本当かなと思いながらも。
そうそうそうそう。それが真実を知るための方法なんです。分かっていただけたでしょうか。じゃあ、ちょっと休憩をします。